皆さんご機嫌いかがでしょうか。競馬ライブエゴーの時間がやってまいりました。お相手はラジオ日経の米田元樹です。どうぞよろしく。そしてもう一方、ラジオ日経のご意見番、藤巻隆さんです。
よろしくお願いします。
よろしくって言いました今。
え、しこしこ
カットだよ、何言ってんの。
しこしこしこしこし
こ、カットだねこれは。
あ、
冒頭でいきなりカットという事案が発生いたしました。
冒頭で言ってしまいました。
投げる方の冒頭だったり。
いや、もう失礼いたしました。
ダメですね。藤岡藤巻さん、先日所用で大阪を訪れたのですが、地元の駅ではほぼ見かけなくなった新聞の自販機が現役の姿に驚かされました。お二方の旅先や出張先での最近の驚きエピソードは終わりですか。
はい、昔は深夜の電車とか、ね、各駅で多かったじゃないですか、
はいはい、
で僕もね、だ旅をして遠くまで行く、関西でなんで、ね、東海道線で、ええ、今なくなっちゃう大垣行きのね、ええ、普通で、ね、それ乗ってですよ、
はい、
で降りました、
はい、
で乗り換えるじゃないですかみんな、
ええ、
その後次の各駅ね先行くやつ、
はい、
でももう乗り換えたんですけど、ね、時間があるわと思って、
ええ、
カバンを置いてちょっと外出て、はい、なんか顔とか洗ってたんですよ、そしたらなんかジリジリジリってなって、えっと思ったら電車がスーッて行ってしまった、はい、カバンが、
あ、
どうしようってなって、
はい、
で、あれ前原でしたねそれ、で慌てて駅員さんに行って、はい、じゃあ新幹線で追いかけてくださいと、ちょうど走り始めてたんで新幹線も始発とか、
なるほど、
でもうは慌てて新幹線乗ってで京都行って、
はい、
先回りできたんですよ。
できた、よかったですね。
で見たらカバンも置いてあったんです、そのまんま、座席のところで、おばちゃんたちが、あ、怖かったわとか言ってなんか爆弾かと思ったわとか言って、
なるほどね、
で、ね、さっと取って、すいませんすいません、あれです、確かに青春18切符で行ったのに、
はい、
新幹線代を払わされる羽目になった
なるほど、
あれは悲しかった。朝からもうだから寝ぼけてる時はダメですね。
でもヒヤヒヤもんですよね。
もうあれですよ、電話とか入ってバレたらどうしようとか、ね、あれ爆弾ですね爆弾、これはウィンウィン爆弾
今日はダメだこの人はということで、あちらの方のご登場です。よさこいナイター高知競馬へゴー。このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りします。さあ先生、
はい、
先週の土曜日、
はい、
新年度の高知競馬開幕だったんですが、
めでたいですね。
めでたかったんですが、うん、残念ながら途中で雨の影響で打ち切りということで残念でございました。
まあ雨降ってかましたからね、すごい。
そうですね、はい、ただあの方は配信に出られたということで、
いや、これ出なかったら多分暴動が起きてましたよ
そうですね、
やっぱり大江さんさすがですね。
そうですね、
大江さんが出てきたらみんなもう静まると
、まあ、残念ながら雨は静まらなかったんですけどね
そうでした、
はい、ということでこちらの方にご登場いただきましょう。このコーナーの主、やる気元気かっこ元大江陽子さんです。
元じゃない大江陽子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
メールをいただいています。デニムさん、4月4日の開催は4レース以降取りやめ…新年度早々ハプニングが起きてしまいましたね。関係者さんも大馬さんも大変なことと思いますが、大変だったことはどんなことだろうと気になりました。いかがでしょうか、どうもといただいています。まあご出演はされたということなんですが、
はい、
途中で終わってしまったということで、
35分で仕事が終わりました
最短記録ね、
そうですね、
普通だったらあの全レース分やるはずだったのがというところでね、うん、
あの結構ね、あの昼間雨がすごかったっていうことで、とはいえ3レースくらいかなはその日やっていて、馬場状態見ると、はい、まあ、水は浮いているけれども、
はい、
ある程度見たことのある馬場状態といえばそう世のようにも見えるなっていう感じだったんですよね、
はい、
で後から改めてあのレース後コメント、1レースから3レースまで瀬野正樹元騎手が、ホームページに掲載してくれているので、それを当日分見るとですね、
はい、
結構みんな風について言及してるんですよね。風が強くて、それでこう走りづらいとか、ちょっとこうなんて言うんでしょう、こう持っていかれると言いますか、
うん、
そういったところがあったので、雨以上にちょっと風が厳しかったんじゃないのかなっていうところがありますね。あの今週末もね、西日本は春の嵐なんて言われてますけれども、本当そんな感じ、春の嵐で、例えば2レースの 安倍元次騎手は風にあおられて走りづらかったとかね、
なるほど、
うん、岡良太郎騎手も風にあおられましたなんていうコメントが出てますので、
はい、
春一番以上の嵐が吹いたんでしょう。
やっぱりね、あおられていいのはスカートだけですよ。
ダメだよ、カットだよそれは。
マリリン・モンローいいですよね。
そうですよ、
何を言ってんでしょうか、うん、ということで先週の振り返りでございます。私たちが予想した5日日曜日高知の11レース、牧野公園特別、勝ったのは4番人気セユンガレオン、2着2番人気小三絆、3着3番人気名称四駆でございました。大江さん、
はい、
セユンガレオンは2番手から抜け出して勝っております。
はい、これ1600メートル3コーナーの引き込み線からのスタートで、序盤はねちょっと中段かそれより後ろかくらいだったんですけれども、1周目のスタンド前で一気に2番手までポジションを押し上げてきました、
はい、
そこからの押し切り勝ちっていう形なんですが、馬体重554キロとこの大型馬が示すように見てるとやっぱりちょっとストライドも広めなので、スタンド前でバーッと上がっていって伸び伸び走れたっていうのも一つ良かったのかもしれないなと思いますし、前走このクラスの選抜戦3着の実績ありますから、しっかりと力を発揮できたんじゃないかなと思います。
はい、先生の大本命でございます。
やっぱ大江さんの言うとおり、やっぱり高級馬を狙いというのがあれ
違うよ元気馬じゃないか、
ない
C 級のままなんですよこの馬は。
そうでしたか、
ね、
いや良かったですね
いろんな意味で良かったみたいな、ね、すごい嬉しそうな顔をされてます。
いやいや、そんなことないですよ、何分やかね、幸先スタート
おめでとうございます。
おめでとうございます。4番人気ですからね。
そうですよ、馬券の方は
ん、じゃあ次の2着は
2着は大江さんの本命馬、高級馬小三絆でございます。
はい、はい、2級勝っての高級でしたね、まあ、後位から運んでゴール前もね 2,3 着争い追い比べ制しての2着ではあったんですけれども、はい、まあ、これは勝ち馬が強かったですね
大江さんがもう説得力たっぷりに高級馬とおっしゃっていたのが、
まあ一応2着来たから当たりじゃん
まあ馬券的にはね、はい、勝つ勢いでおっしゃってましたけどね。
いや、これはノーコメントだな
そうですか、うん、そして3着は私の本命馬名称四駆ということで、いかがだったでしょうか。
これにスタートを押して出していったんですけれども、まあ、外からももう一頭来ていたっていうところで、いけないなって分かるとすぐに外切り替えて、はい、あのスムーズ内枠でしたけれどもスムーズな運び方ができたんじゃないかなと思います、
はい、
っていうかワンツースリーですか。
我々のワンツースリーでございます。
新年度から幸先、
いやいいですね。ちょっとあの開幕日はちょっと雨で残念だったんですが、
不安ですね、
牧野公園特別番組的には大団円ということで、
大団円、じゃあもう終わりですかね今年
度なんで終わりですか
早くも終わりか、
ね、始まって終わりみたいなね、変なことはないんですけどもまああの非常にそつなく好意からね、あの2着はあるかなというところで最後に大江さんの馬に刺されて残念でした、うん、ということでメールをいただいています。三宮の就職生さん、先週はお三方とも馬券圏内という結果になりましたね。今週の予想も楽しみにしています。東京大岡さん、藤巻大先生と米田アナウンサーとお嬢様がそれぞれ予想した馬のワンツースリーで決まり、まさに手をつないで一緒にゴールインが実現したと感じています。
でもあれちょっとつねられたしです、
ね、バラバラになっちゃうじゃないですか、痛いっつってね。右だけチェーンさん、お三方お見事でしたね。そのまま3頭ボックス3連複をお守り代わりに抑えたら見事的中しました。こんなこともあるんですね。自分の予想だけなら外れてたので助かりました。
すごいですね、よく買いましたね、
は
い、
ね
え、ね、あんな予想聞いたら絶対買えないと思いますよね
そうですよね。ウドの大木さん、やりましたね、初の快挙ではないですか。お三方の本命馬でワンツースリーフィニッシュ。私はお三方の本命馬で決まるとは思わず、番組で話が出なかった高級馬コロンバージュからお三方の本命馬に流したので撃沈でした。
まあこれが普通の人の感性だと思う、
ね、いつものパターンですよね、
パターンですけどね。
今週もこうしたことが起きるのでしょうか。起きないでしょうね。
みんな来ないってことですか
だって去年度を考えてみても、はい、うん、このパターンってほとんどなかったですよね。
まあ記憶はないです、
ね、記憶は全然ないですもんね、はい、はい。ニョキノキタケノコさん、皆さんすごい、 特に所長の忠告を無視して高級馬を選ばなかった藤巻さん、米田アナはすごいです。
あ、なるほど、なる
ほど、褒め方よ。
確かに、ね、
そうですね、
まあ、あの大江さんの忠告聞く前に本命馬は我々決まっていたのでね。
あ、まあ、そうなんですけどね。
そうそうそうそう、デニムさん、高級馬を狙えとおっしゃるお嬢様が、しかし名前を挙げなかったダノンジャスティスを応援がてらタンプクを買ってみましたが、てんてんてん、燃え尽きてしまった感じでしょうか、どうも、といただいています。ダノンジャスティスは7着でございました。
うん、あの逆から言うと副賞的中なんですね。
ふざけるところじゃないんだけど、そこまで何をおっしゃってるんでしょうか。ということで今週も 1,2,3 あるかな。今週は重賞でございます。12日日曜日、高知の6レース、第42回24番極賞、距離 1900m、 メンバーは12頭、スタート予定時刻は18時15分、夕方6時15分でございます。所長に聞いてみようのコーナーでございます。もう毎年聞いてるんですが、うん、24番極とは何でしょうか。
土佐藩24番極、
短くなってる。
いやいやいや
年々短くなって、
いやいや、そのうちね、何も言う土佐藩ですか、
もう皆まで聞くなみたいな感じになってますけど ね、はい、
はい、山内和豊がね、土佐24万石の礎を築きました。以上。
そうですね、
もう早く予想を披露したいんじゃないですか、この方。
ちょっとね、ごめんなさい、私歴史苦手です。
ああ、そうらしいです、
ね、去年もうちょっと真面目に答えてた印象があったんですけどね。
私ね、理系だったんで。
あ、そうなんですか。
日本史と世界史一切勉強しないんですよ。
だからあれだ、このスタッフ細胞のことを聞けばいいんじゃないかな。
何を言ってるんですか。
スタッフ細胞はあります。
じゃあカットということでね。
なんでだよ、なんでだよ。
かぶったじゃん今。
いや、今のはかぶるよ。
ということで、
先生もかぶるの好きですもんね。
まあ僕もちょっとかぶってます。
何を言ってるんですか。
元気だと出るんです
よ、ね、カットだよ。第42回24万石賞、大江さんの本命馬こちらでございます。
夢の炎
まあまあまあまあ、まあ、
本命馬は有効なんでしょこれ。
まあそうですよ、いやそりゃ別にまあそりゃ言うよなって。
まあまあまあね、
なんでこんな開けるかな。
いやいや開けてない。いややっぱりなって思
う。そうですよね、うん、もう私ね、うん、大江さんの本命馬夢の炎でございますね、まあ、君にかかろうかと思ってた、まあ、
それでも良かったんだと思うけどね。
やっぱり当たってたんだなって言えば良かったという感じ、
まあ、一応聞こうじゃないですか。
、はい、
その心は、
はい、元三冠馬対決ということで。
元じゃない。違う元だ。
今も三冠馬だけどね。
あ、そうだね、一応そうだね、年越えたら外れるってわけではないですから、ね、
一瞬大江さんと同じって言いそうになっちゃった。
いやいや、元ですか。
元ですね。
元じゃない。夢の炎とプリフロオールイン ね、2年連続で高知三冠馬が勝つ、その三冠馬がこう揃うということになります、
ね、
でプリフロオールインに関しては昨年のこのレース勝って以来のちょうど1年ぶりのレースになるんですね、はい、これなんでこれだけ空いたかっていうと、本来でしたら11月かな、秋の黒潮マイルチャンピオンシップ出走予定だったんですけれども、はい、追い切った後にちょっと蹄めに劣勢が見つかったということで、劣勢でね、こうなかなか爪が入ってこないと解消しない部分なんかもあって、うん、ちょっと時間がかかるものになりまして、うん、それでちょっとこの春まで復帰が遅れたという形にはなるんですけれども、ここ復帰戦となります、
はい、
で結構西日本ね、雨降ってるのでおそらく馬場不良とかそのくらいになると思うので、前に行くプリフロールにとっては確かに馬場プラスだろうなとは思うんですが、しかし、
はい、
夢の炎これね、もう最近はすっかりスタート出るようになってますから、
ね、
そう、産後鑑賞なんて昨年の秋2番手からレース運びましたし、前走の佐賀記念も、はい、レアレーバーがいる中で5番手先行集団の一角に入れたので、はい、まああれだけ前だけできるのであれば、これまでみたいな出遅れとか後ろから運ぶなんていうリスクなんかももうほとんどなくなってきました、
はい、
だったら、多少馬場が渋って前残りになっても今の夢の炎なら対応できるでしょうから、自信の本命です。
自信の本命って、
いいじゃないですか。
そうですね、
すごく大事なことです、自信を持つことは。
これで来なかったら相当な威力ですね。
いやさすがに来るでしょう
先週はだって高級馬って言って2着だったんで。
いやいやいや先週より力強いですから、ね、大丈夫です。
なるほどね。ということで大江さんの本命馬12番夢の炎です。先生は
エーシングラス。
お10番。その心は。
まあこの馬ね、ええ、長いところ高知県知事杯、
はい、
去年5着、ええ、一昨年4着。
あ
さらにね同じ 1900m のね、はい、産後干渉も4着。
はい、
もう長距離だとね、ええ、強い強豪相手でも、
ええ
とりあえずね、ああ崩れてないと。まあ夢の方には確かにちぎられてますけれども、まあ高知県知事杯にしてもね、ええ、確かビオグラフィアがね打ちつくのはこの馬を外ついてね、はい、ちょっとロスありながらもね最後伸びてきましたしね、ええ、やっぱり長い距離でしょうしね、はい、まあ、プリフローリンとかにねガンガン行っていただいて、ええ、ある程度流れればね早めに動いて、
はい、
ね、チャンスがあるんじゃないか。その距離なら
これはなかなか人気的に、
まあね、頭まではどうかと思いますけれどもね、
はい、
馬券圏内だったら十分チャンスなんじゃないですかね。
わかりました。先生は10番エーシングラス本命でございます。私は6番エクセレントタイムでございます。
あーやっぱり私その予想当たった。
おめでとう的中
お互いの予想当たってるみたいな ね、
いいですね。気持ちが通じ合ってます
ね。馬券は当てたいんですけどね本当はねエクセレントタイムはなんといっても1400m から2400m まで全て馬券圏内という距離的にはオールマイティでございます。この馬調子を崩すとしばらく悪いんですけども、立て直すと好調が続くということで、まあ、最近は9着5着でで前走は勝っているということで、このバイオリズムを考えるとしばらく好調が続くと見て馬券圏内はあるだろうということで本命でございます。まあ、前走なんかあのもう戦ってきた相手が違うというのを見せたので、まあ、好調続くんじゃないかと思っております。
なるほどね、宮田君も好調ですからね、はい
そうですかね。
同じように続くといいですね。
まあ先週はギリギリ当たった感じだったんですけどね。
いや何て当たりは当たりですから、ね、
ということでございまして、今週は三者三様でございます。
まあ、分かんない、今週もワンツースリーになるかもしれないよ。
ああそうしても大変ですよ
ね。え大変ですよ。
あの今週も中止なんてことにならないように
いや
ない じゃん願いたいとか。
大
変ね。いやでも今週は大江さん出ないわけですよね。配信は
交渉出ないですね。
じゃあ大丈夫。
そっか、パターンが微妙に違っているということで、今週は無事開催の運びでございますということで、第42回24万石賞スタート予定時刻は12日日曜日18時15分、夕方6時15分でございます。さあ高知所属馬の遠征の結果でございます。まずは5日の日曜日、佐賀競馬場第25回ルプランタン賞、こちらにドサノデイジーが参戦、4着でございました。まあ、強い馬もいましたから頑張りましたかね。
そうなんですよね、やっぱりここは中心がね先取り特権っていう、もう佐賀のこの世代では負けなしっていう頻波単勝 1.2 倍の馬がいましたから、
はい、
まあまあそれ考えるとよく頑張ったと思います。あの2着のミステライズにしても、これ南関東からの馬なんですけれども、
はい、
牝馬限定の重賞でねずっと構想している馬ですから、その中の4着っていうのは、はい、頑張りましたね。
はい、メールをいただいています。三宮の就職生さん、土佐のデイジーについて、あと一歩で馬券圏内だったので悔しい結果になったと思います。やはり佐賀勢の先取り特権は強かったですね。東京大ウォッカさん、完全アウェーでしたが予想以上に戦えたことが収穫になったと感じています。次走こそ勝利を願っていますといただいています。さあ続いてなんですけれども、7日の火曜日、名古屋競馬場第10レース第66回東海桜花賞、こちらにダノンフロイデが参戦で4着でございました。じりじり来ましたね。
そうなんですよね、この馬ね南関東に遠征しても姫路に遠征しても末脚をしっかりと使う馬なのでね、期待していたんですけれども、はい、あただ名称大切にナイトオブファイアに相手も強かったですね、
はい、ということでメールをいただいています。中堅さん、内から外に切り替えて伸びましたがちょっとじりじりでしたね。でも人気通り走れているし頑張りました。東京大ウォッカさん、残念な結果に終わってしまいましたがしっかり立て直して次走の奮起に期待しています。ニョキノキタケノコさん、あと一歩のレースが続いていますが必ず化けると思いますといただいています。ということでございまして、メールいただいています。大江さんに、
はい、
うどの大木さん、大江所長の SNS を見ていたら食事をしている写真がありました。フォーク&ナイフの使い方に元お嬢様としての気品を感じました。
元じゃない。
しかし隣の飲み物はワインでなくハイボール。この辺が元と言わせるゆえんでしょう。かっこ笑い。
元じゃない。
そうか、なるほど。
私も拝見したんですけど、美味しそうなソーセージでしたね。
はい、あの太いのから長いのまでいろいろありました。
皮はなかったですかね。向いてますか。
カットだよ。あれはどこだったんですか。
あれ新大阪なんです。
なるほど、うん。
ちょうどね、大阪杯の後で、G1 だったので、こういろんなね、はい、東京とか各地から、同業の方がいらしてたので、ちょっと新幹線までの間、楽しい時間を、もう太いのと細いのといろんな話をしました。
カットだね、本当に。
いやいやいや、大事なことですから、情報交換ですから。
ということで、来週の話題でございます。16日木曜日、園田競馬場で、西日本クラシックが行われますが、高知から、土佐の主人公とバリジグリーが参戦です。
1870m 向こう正面からスタートする1周半の中長距離戦ということで、
はい、
バリジグリーはねやっぱりこう距離が短いと忙しくなっちゃうんですけど、うん、伸びればいい素足見せる馬ですから、はい、この距離っていうのは持ってこいですし、
はい、
土佐の主人公は本当だったらね先週土曜日の仙台や桜特別走ってるはずだったんですが、そうレース自体が取りやめになっちゃったので、はい、まあここね一応もう選定段階ではタタラ聖夜騎手とその主人公上がってきてますから、
はい、
なんとかここで巻き返しといいますか走れなかった鬱憤を晴らしてほしいところですね。
そうですね。
このレース自体は第1回にシンメデイジーが勝ってまして、非常に高知勢としても相性のいいレースなので期待をしております。
わかりました。そしてもう一話題あるんですね、大江さん。
そうなんですよ。またまた NHK のドラマ高知が舞台ということで、
すごい。
これまでね朝の連ドラで朝ドラで、牧野富太郎博士植物博士がモデルになったランマン、
はい、
それからアンパンマンの生みの親の柳瀬隆さんがモデルになったアンパンってありましたけど、今回はジョン万次郎が、主人公といいますかモデルになってジョン万という大河ドラマが来年じゃない2028年、
再来年、
うん、放映されるんですって。
あ
すごいですよ、あれですよ、だから大江さんがね酒飲んだりするとこですよ。
違う、居酒屋じゃないんだよ。
エキストラで、
どうエキストラで、そしたらねジョン万が持ってくるわけですよ、枝豆とか。
でもあの過去2回の朝ドラは出演かなわなかったんで、今回はねなんとかしたいですね。
そうね、元じゃないのセリフ欲しいですね。
どういうシチュエーションだよそれ。
分かんないけどね。だからひょっとしたらね、いろんな高知の競馬の人が出るかもしれない、馬の乗ってるところのシーン。
ああ馬のシーンはあるでしょうからね。
そしたらもうやるかもしれない。大江さんが横で見切れて
見切れちゃダメだと思うんだけどな。
ビール飲みながら、ビール
酒持って。
そう
あのジョン万の漂流シーンで砂浜が必要な時はぜひ高知競馬場のババをお使いいただければな。
いやなんで桂浜とかじゃない目なのかって話もあります、ね、
いくら砂が深いとは言っても、ね、拉致とか映っちゃったら競馬場じゃねえかってなっちゃうんでね。撮影に工夫がいりますけれども、
じゃあ楽しみですね。
そうです ね,
ね、
また有名人いっぱい来るわけですかね。
ジョン万っていうこのタイトルがまた
いいですね。
斬新ですね。
ジョン万
何が言いたいんですか先生は。
いや多分お土産とかいっぱい出るはずです。
あそうですね、大江さんもだから便乗して、
うん、
所長シールをいっぱい売り出せばいいんですよ。
どういうことですか。
売りましょうか。
いやどういうこと便乗というのは。
いやだから高知でお土産いっぱい買う方が増えれば、ああそれに合わせてこれもどうぞと言って。
なんでそれ、大江さん何の得があるんですかそれは。
いやそしたら認知度が高まる。
空港のジョン万コーナーの横に元じゃないシールとか
があってお
ります
ね。でもそのうちできるかもしれないですよ本当。
そうすると大江さんがもっと認知度高まって全国になるんで、うん、
いやだからまずほら競馬場の売店から
スタート。そうですね、はい、
そうそうか、地道な努力で ね,
そうですね、
頑張りましょう。
で最終的に空港で売るという。
そう、まあ、あれでね、なんか県庁とかで売ってほしいね。
そうですね、確かにね。この人は知事の方かみたいなね。
そうそうそう、な有名人ですかって。
ご当地タレントかなみたいなね。ということで、まあですから再来年は元じゃないが流行語になりますね。
そうですね、ジョンマンか元じゃないか、ね、
はい、まあ、ジョンマンが元じゃないっていうかもしれない
だからどういうシチュエーションなんだよそれは。
そこは大脚本書いてくれる人に託そうじゃないですか。
いやいや託した
って、万が一この放送を聞いてたりしたら、あ、これは
いやいや、これは、ね、着想がおかしいだろそれは。
あるかもしれない、楽しみ、見逃せませんね。
北川景子さんがドラマで元じゃないって叫ぶやつありましたよね。
ありましたね。
もうそれに続く、
うん、じゃあそういうシチュエーション場面を作ればね、
あるかもしれないから。1年やってりゃそれはどっかあるかもしれないじゃん。
あ、元土佐藩の人だ、元じゃない、ね、
そうそうそう、
それいらないんじゃないかな、それ。
いや楽しみだね、
カットだね、うん、ということで、もういつも通りのオチがついたところで、日曜の JRA ネット投票の発売レースについて詳しくは JRA ネット投票のホームページなどでご確認ください。今日予想したメインレースの馬券は楽天競馬オッズパークスパット4で発売します。ということでございまして、このコーナーの主、やる気元気かっこ元ジョン万次郎、大江陽子さんでした。
元じゃない、ジョン万楽しみですね、大江陽子でした。
いや楽しみですね、どうなるか。
そうですね、ただまだ再来年というのがね、なんか待ち遠しいというか。
いや長いね、
長いですよね、うん、再来年までこのコーナー持ってくれることを願います。
そこが一番不安です、ね、
一番のネックでございます、頑張りたいと思います。よさこいナイター高知競馬へ GO、 このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りしました。さあ続いては大先生の大予想です。今週も G1 でございます。阪神競馬場で第86回桜花賞です。先生の本命馬こちらでございます。
スイートハピネス
12番です。
はい、そうですね、
間隔が空きましたけども、ちょっとね
空きました、
ね、はい、
まあね、とはいえエルフィンステークス、ね、
ええ、
まあ快勝ですよね、
はい、
後ろからね鋭いさ追い込んできてね、
はい、
いいレースでしたね、はい、まあまあこれはこれで、その前がね阪神ジュベナイル、まあ、私本命にしたんですけどね、
あ、
結構ね直線、まあ、流れたとはいえね、はい、なんか前詰まったりしてあんまりスムーズじゃなかったんですけど、最後追い込んできてね、なんでしょう、結構力はあるなって思うのをね見せつけましたし、はい、まあ、今回もまたマイク馬が多いですね。
そうなんですね、
リリー・ジョアなんてねポンっていっちゃいますしね、
はい、
他の馬でもいますからね、やっぱり、なんでしょうね、昔の桜花賞じゃないですけど、やっぱ速いペースになれそうなんで、はい、そしたら、まあ、阪神代わりもいいでしょうしね、
はい、
まあ、この馬のね素足が生きる展開にスムーズにレースができればなるんじゃないかと。
わかりました。先生の本命は12番スイートハピネスでございます。私は3番ディアダイヤモンドでございます。ちょっと人気しちゃうかなというところなんですが、まあ、あの行く馬がいなければ逃げるし、行く馬がいれば控えられるしということで、卒のないレースぶりが印象的でございます。アネモネステークスは、まあ、相手がどうこうというよりこの馬自身の勝ち方が強かったんで、桜花賞このメンバーだったらやれるんじゃないかということで、しかも内枠3番ということで、まあ、ロスなく立ち回ってくれれば結果はついてくるということで本命です。
卒のないトークと同じねレースぶりで
それが言いたいだけじゃないですか。
いやいやそんなことないです、本当に思ってますから。
そうですかね、はい、さあメールに戻ります。コインランドリーさん、新生活のシーズンです。お二人が考える一人暮らしの必需品は何ですか。
そうですね、太くて長いものを用意したらいいですね
例えば、
え、泥棒とか入らないようにこん棒太くて長い
太くて長いが言いたいだけじゃないですか
と思った自分の、だ、細くて短い、ダメだ、やられる、
カットだ、何言ってんだということで、競馬ライブへ GO、 お相手は読んでたと
白木でした。
それでは皆様また来週。